に行かせるのが私だとおっしゃる。あなたの思いが私たちのうちに起こり、あなたの思いがそれを完成してくださる。ここにあなたのお言葉が実現する時が来ます。ハレルヤ。主よ、このことを私たちに悟らせ、またそれを神様イエス様あなたのものだと悟らしめてくださるのはあなたご自身です。私たちはただあなたの証人であり、私はただあなたを明かしするものであり、あなたが神であり、あなたが全てをお支配なさる唯一全ての権威を持たれる私たちの神、王の今の救い主であります。心から感謝いたします。アメン。今日もあなたでお伝えください。ハレルヤ。そういう危険性がやはりあると思います。私たちは楽しみでこの映画はすごいな、この監督はすごいなと言ってみますけれども、そこにあるのはただただこのサタンが私たちの魂、私たちの心を神様から引き離し、サタンの世の中の方に心を持っていこうと動かそうとしているに他ならないですね。この間も世の終わりが近い、反キリスト、偽キリストの時代だ、獣の時代だと言いましたけれども、 まさに私たちは今世の終わりが来るその前の私たちはすごい時に生かされているということを思うんですね。本当に神様がこの世を作られてから今日に至るまで私たち人間は罪を犯しまた救われ、罪を犯しまた救われ、罪を犯しまた救われというふうに神様は一旦選ばれた人たちですけれども、それのために私たちを救い、またその咎を、その罪を本当に完全に私たちに示してくださいましたね。この神のこの罰と、そしてこれはもうはっきり言って神様の報いなんですね。それは私がもう本当に報いを受けるべきことをするわけです。でも神様はこの間言いました、人間は麗しい素晴らしいものなんです。神様は決して変なものを作ったわけじゃないです。神様は最高に素晴らしいものを作ったんです。だから私たちも素晴らしいんです。ただそこに入ってくるサタンが、これがダメなんです。これをやっつけるためにイエス様がわざわざ来られたんです。だから私たちは主と共に今日も日々サタンと戦っていかなければなりません。そしてそのためには神様にひとときも離れることなく、この賛美と祈りと、そしてこの御言葉を離さずにいる、このことが私たちの武器であり、また私たちの守る武具でありますね。この両方を私たちは持っていきたいと思うんですね。世の初めからと言いました。本当にこの創世記の初めから、アダムとエヴァの時からサタンはやってきました。その前からサタンはやってきたんですね。そして、神様のところから天使の3分の1を連れていったんですね。そして地に落とされていったんですよ。だから私たちはどうしてもこの空中の権威を握るサタンには負けてしまいがちです。しかし肉は負けても私の霊は負けないです。絶対に負けることがないんです。なぜなら贖い取られたこの聖女にサタンは入ってこれないんですね。感謝です。ところがダニエル書とかを見ますとすごいことが起こるんです。ダニエルは夢と幻で後の世の予言を神様からいただくんですね。で例えば、昔の江戸時代の人がですね、いやその後第二次世界大戦が起こるよ、ユダヤ人はヒトラーによって虐殺されるよとか言ってもですね、何のことかわからないですね。と同じようにダニエルもそうでした。神様の予言があってもですね、その幻を見せてた途端本当にもう心の中はもうくじけそうになるんですね。こんなことが起こるのか、これは何なのか、もう理解に苦しむ。で私たちも終わりの世のことについてはとっても理解に苦しむわけです。多分黙示録を書いたヨハネもそうでしょう。神様からいくら見せられても本当に終わりの世にこういうことが起こるのだろうかと、本当にそのことを紙に書くのも辛かったんじゃないかなと思うんですね。今日の話のこのバブルの塔に至ってもですね、本当に神様は人を裁くんですね。それはどうして裁くんですか。私たちが神に反逆をするからです。これは後々の世までも私たちを罪に脅かせるものだ、脅かさせるものだからです。だからこのことを根絶やしにしておかないと、また同じ罪を繰り返すということが起こってくるわけですね。で神様はその度その度にいろんなことをなさいましたが、今に至っても私たちをまだ守り導き、そしてある時は諌め、ある時は祝福し、ある時は教え導いてくださるんです。だから辛いことが示された時、悪いことが起こったように見えた時、これは神様が私たちに何か教えてくださっていると思った方がいいですね。何も理由がなくて私たちの身にいろんなことが起こることはないんです。偶然もありえません。だから一つ一つのことが神様によって、その計画によって起こっていることだということを覚えてほしいと思います。そして私たちのうちに起こってくるものが神から来るものでなければ、それは本当に無駄になる。 もうただのロークで終わってしまうということです。ですから神様の力によって私たちが何かを成していく、から歩いていく、進んでいくということをご聖霊様によって教えていっていただきたいわけです。そのことを知る、このことを本当に教えてもらうためにはいつも神様の側にいないといけないということですね。話がだいぶよくにされました。実は先週の木曜日にラブソナタ、来年も一応行うということが決定しまして、韓国の、このソウルお祈り教会の、このもう今亡くなりましたハ・ヨンジ牧師先生が始めたんですね。実は私も知らなかったんですけど、平壌で、この2007年が100年記念だったんですけど、大リバイバルが起こっていたんですね。大リバイバルです。私平壌でそんな大リバイバルが起こったんだなんて知りませんでしたね。でもその時にこの北朝鮮ですよね、平壌でそうリバイバルが起こって、もうものすごい数皆さん救われたんです。ところが共産党の勢力に負けて迫害を受け、クリスチャンたちはこの南へ逃げてきたんです。ところがそのことがかえって今の韓国をキリスト教国に作り上げていったわけですね。だからあすごいなあと思うんです。神様のなさることはすごいな。だからたとえ本当北朝鮮のことも韓国のことも、私たちはこの日本のこともそうです、ドイツのこともそうです、いろんなことがあって、これがまあ神様の御心なんて、神様の計画なんて思いもよらないことが、かえってその迫害によってクリスチャンは燃え、日本でも隠れキリシタンとして、また転ばないキリシタンとして迫害を受け、そして皆殉教していった。ところがそのことによってなおさら殉教があるところにはこの燃えるんですね、みんなの魂が。そして神様に従っていくわけです。だから日本にもこのクリスチャンは根絶やしにされたかなと思いますけど、そうじゃないです。やはり水面下で神様の意図、神様の残された民が今までずっと本当に私たち今のクリスチャンを支えてくださっていたんだと思うんですね。これが聖霊様のなさることです。神様のご計画です。ですからどんなことが起こっても、まずこのことは神様からいただいた、これは神様の計画の一端なんだ、まあもしくは想定内のことなんだ、神様からしてみれば、私たちに起こることの一つ一つが主の想定内のことなんだと思って、そして私の心を主に向けて見てみましょう。その今起こっている現実からもっと違う意味が私に見えてくるんだなと思うんです。問題が起こった時に、その問題の中にイエス様はいつもいらっしゃる、イエス様はいつも答えを持ってくださっている、そしてそれを私に与えてくださるんですね。そのイエス様をますます信じていきたいと思うんですね。まあ木曜日も私たちいなかったんですが、伝道ということで、論議は紛糾したらしいんですけど、しかしですね、本当これもその時なんだなとふと思いました。伝道というと私たちはなんかとかくトラクトを持って個別にこう当たっていかないといけないだとか、誰かこう人を決めてその人にこう進めていかないといけないとか、自分で自分に足かせをかけるんですね。そしていやあれはできない、いやこれもできないと、かえって自分で自分を貶めてしまうんです。そうじゃないんです。伝道も信仰も私は生き方だと思ってます。私たちの日々の生き方が伝道であり、また私の信仰の証なんですね。この信仰者としての証をいつも持って生きていくことこそが本当の真の伝道であって、これがなかったら出かけていっても人に何も言えません。言えたとしても空振りです。なぜかというと、ここに聖霊様が働かなかったら、神様のご計画がなかったら、私の苦労は本当に徒労に終わるんです。いくら声を大にして叫んでもイエス様のところに来る者は一人もいないでしょう。 主が働かなければ私たちの伝道は収穫を得ることができません。なぜかというと主は働き人を集めてます。刈り取るのはイエス様のお仕事です。イエス様がさせてくださるんです。このことをいつも覚えて、私はいつも伝道するものだ、いつも信仰を持っているものだ、それは私ではなく私のうちにいるイエス様の信仰、イエス様の力、イエス様の行い、イエス様の愛でもって相手に伝えていくときに、初めて働く神様の力がそこに形となって現れていくんだなと思うんです。これがイエス様の言われた伝道だ。だからそこには奇跡も起これば癒しも起こるから、いろんなことが起こってくるんですね。これ私の力、私たちの力で何一つできることはないんです。人間が病を癒せますか？まあ、医学が発達して、いろんな偉い人たちがいろんな薬を作り、またいろんな病気が癒されていきます。でもこの薬も医学も神様止めたら全くないです。何も、私たちに神様が薬を与えてください、医者を与えてくださり、また病院を与えてくださり、この地上にあるもの全ては神様のこの神様のご支配の中に神様の許されたことが起こっていると、そのように思います。そしてその中でですね、まあ、伝道の話もこのラブソナタの話もおいおいまた話が決まっていったらまた話していくと思うんですが、こういうことが起こってくるときに私たちは気持ちがどうかすると、ああできないかなと、いやそんなことはできないと、ついつい沈みがちになるところを主に明け渡しましょう。私の力じゃないんですから、もともともと神様のものですから、私が悩む必要は何一つないんですね。主がなさいます。そのことを覚えておきたいと思います。神様のなさる技はすごいんですね。今日のノアの洪水に続いてこのバベルの塔というのもすごい話です。神様はセム、ハメ、ハム、セム、ハム、ヤベデ、この3人の子供をノアに与えました。そして、今日のこのバベルの塔のこの11章の前に、この経図を書いてるんですね。その前にですね、9章の22節をちょっとここから読んでみますね。10ページ。カナンの父ハムは、ハムですね、これは末の子だとこの間言いましたけれども、ここで、父の裸を見る、まあ人を恥ずかしめないというのはもちろんそうなんですが、やはり私たちはこのような気遣いがいるんだなということを思いました。やはり神様によって歩むものは本当に神様によってその時々なすべきことを教えられるというのが本当ですね。神が選んだこのセム、これは本当に神様から祝福されるんですね。セムの天幕に仮を住まわせられるように、ヤペテも他のそのヤペテの子孫も種族も全てこのセムの天幕に住まわせられるように、私たちは今イエス様の天幕に住んでるんですね。セムの天幕、セムからずっと代々こう子孫がつながっていき、イエス・キリストに至るんですが、そのイエス様の天幕に私たちは住まわせていただく。だからセムの子族はセムの天幕、イエス様の天幕に住むんですね。そして10章からはこのセム、ハム、ヤベデのこの系図が載ってきますね。系図というよりもこの民族、子族がどういうふうに増え広がったかということを書いているんですね。まず2節にヤペテの子孫、ここに私たちの結構知っている地名とかが出てくるんです、不思議なんですね。ノアの箱舟が本当に血が乾いて降りてきました。そしてそこから民族が増え広がっていくんですが、この増え広がり方、だいたい聖書は大事なこと、重要なことは後の方に書いていくんで、 まずヤペテから書いてますね。ほんのちょっとしかないんですが、でもこの中に始祖の中にマゴグっていうのがあるんですね。皆さんゴグマゴグって覚えてますか、ヨハネの黙示録にあるんですね。これはいわゆる地名と名前でもあるんですが、 それよりも神様に歯向かって、そして、滅ぼされるという人のモデルというか象徴でもあるんですね。しかしここにマゴグという名前が出てきます。それからですね、ハムの子孫、例の父の裸を見たハムの子孫の中に、ずっと見ていきますとですね、このハムの子孫が住み着いた場所が、彼の国は10節ですね、彼の国は最初シナルの地にある、あバビロンなんですが、ここにバベル、エレク、アカデ、カルネであった、このバベルという地名が出てきました。そしてその後12節にはニネベと出てくるんですね。だいたい、ハムの子孫はこのカナン、それから地中海の方のこの下の方ですね、沿岸パレスチナの方に勢力を伸ばしていったというんです。そしてこのヤペテの子孫はだいたいインドの方だとか、このエーゲ海のヨーロッパの方に増え広がっていったとこう言われてるんですね。さあその中でです、このカナンのそのあと見てみましょうか。19節、カナン人の境はシドンからゲラル経てガザに行ったり、もう大体わかりますね、シドンだとかツロだとかガザだとか言うと、あの沿岸だなというのがわかるんですね。そしてソドム、ゴマラ、こういうふうになっていくんです。神様が滅ぼされる地、そこはこういう子孫が広がっていく地でもあったが、神様を忘れて背き、そして滅ぼされる地になっていくということが、ここを見てもなんか分かるんですね。そしてセム、このセムの後のことを見ていきたいと思います。セムの実は系図は次のページの12ページの10節にあるんですね。そしてセムの系図は次の通りである。セムは100歳になって洪水の2年の後に、洪水の2年の後ですよ、だからこの船から降りた時はこのセムは98歳であった、98歳であったということですね。98歳であったということは、私ノアが神様に、ノアだけが恵みを受けた、この時おかしいなと思ったんです。ノアだけが神様の恵みを受けて、ノアの家族って書いてないんですね。家族って書いてない、ノアが恵みを受けた、家族はどこに行ったかなとこう思いましたね。まあ時代というのはこういろいろこう、分からないんで難しいんですけども、ここに来てセムの系図が、セムが100歳になって洪水の2年の後に生まれたということは、このセムはこの、ノアの箱舟をですね作っている間に生まれたのかなとこう思ったんですね。前言いましたけど、大体神様が忍耐した期間120年間が、この箱舟を作った期間ではないかなと言いました。そうすると最初の作り始めた頃のノアには子供がいないんですねという計算になります私が計算しということになります。そうすると、あ、ノアが恵まれたって分かるんですね。あ、そうだ、ノアしかいなかったんだ。そしてノアはこの箱舟を作りながら結婚し、そして家族を作っていたのかなとこうふと思いますね。まあ、これはまたいつもの通り私の持論であります。そういうことで、セムの系図がずっといくわけです。そして皆さん27節に来るとテラの系図まで行ってるわけです。テラというとアブラハムのお父さんですね。だからこのセムの子孫がアブラハムに行くんです。アブラハムまで2000年、アブラハムからイエス様まで2000年、イエス様から私たちまで2000年、そしてこの系図がずっと続いていってるわけです。イエス様に通じる この子孫を残すこのセムの系図がここに載っているわけですね。このセムの系図はルカによる福音書の方に出てます。マタイによる福音書一章一節からはアブラハムからしか確か載ってなかったと思うんですね、系図ね。このようにして私たちは、私も異邦人ではあるけれども神の共同の相続人として、異邦人もそして先民も共に神様のために贖われた民として神の御国を継ぐために今おるわけですから、私たちもこのセムの子孫ですよ、相続人なんですよ。すごいですね。そうすると私たちは、私がユダヤ人じゃないか、いや、イスラエルは私に関係ないということが言えなくなるんですね。共同の相続人なんですね。すごいですね。さあ、それで11章に戻っていきます。この人が散らされていった、もちろん散らされていった時人々の言葉は違ったはずです。でもこのバベルの塔のこの記事は同じ発音、同じ言葉なんですね。ということはノアの箱舟からあのアララテ山、ずっと北からこの北東東の方にみんなずっと歩いてきたんです。そしてみんなは一つの言葉、一つの発音でした。私は言語学者じゃないからちょっとわからないんですが、私たちの言葉は私の思いを支配しますね。私の思い、私の心、私の特にマインド、思いを支配するのは私たちの言葉なんですね。だから英語圏の人たちの思いは英語で喋らないとよく理解ができない。そしてこの頃のこのヘブルの人たちの気持ちもヘブル語でないとよくわからない。ヘブル語ってまた面白い言葉でね、また本当私も時々こう見るんですけど難しいですね。この間神様のことエロヒムと言いましたけど、もしかしたらロは発音しないのかもしれません。エヒムかもしれない。どっちにしてもヤウエというのは字では書けるけども、これは子音ばかりなので母音がついてないので発音としては読めない言葉なんですね。これに、母音をつけて読むとアドナイってなるんです。で主なんですね。神様は私の主なんです。私の主はイエス様なんです。イエスは神ということです。まあ、余談ですがそのようにして私たちの言葉は私の思いを支配するということは、言葉はとっても大切だということです。ここのこのバベルまで来た人たちはみんな本当に一つに固まって、一つの言葉、そして一つの思いとなってここまで来たんだと思うんですね。バベルのとこまで来たんです。そして彼らはそこで、彼らの文化を立ち上げ、そして素晴らしい文明が生まれていったんだと思うんです。この辺は石が少ないところでレンガを焼くことを彼ら覚えたんですね。レンガを焼いて、そして、アスファルトで固めていくと石で作るよりも高い塔ができていくわけです。これは本当に象徴的なんだと思うんですが、やはりこの政治だとか経済だとかそういうものの象徴ですね。そういうものが天にまで積み上げられていくわけです。もう神様の領域まで達するわけですよ。怖いですね。今まさにそうですね。私たちの経済、政治、そういうもの、もう宗教、そういうものの全てがこう積み上げられ、高いバベルの塔のように今なっているわけです。もうこれは本当に終わりが来るんですね。バベルの塔のように積み上げられていくんです。これはみんなの思いが一つにならないとできない作業でした。じゃあ今はみんな言葉が違うのに、どうしてそういう政治経済宗教がそういうふうになっていくでしょうか。サタンによって言葉は違うんだけれども思いが一つにされているからなんですね。サタンによる言葉が思いを支配し、一つにしてそういうものを作り上げていくんです。なかなか私たちは良い思いを持ってもそれを実行するまでなかなか至らないですね。でも悪いことはすぐわーっと話が決まりますね。 意外と悪いことはパーッと決まってパーッと行ってしまうというそういうところがあります。このバベルの塔もそうでした。彼らは高いこういろんな技術を持ってこの塔を作っていき、政治的にも経済的にも、そして彼らは宗教的にももちろん偶像ですね、だんだんこう積み上げていったんだと思う。神様はそれを上から見て、やはりこれを制裁するんですね。どういうことをしたかというと、この文字をバラバラに、私たちの言葉をバラバラにしたわけです。そうすると言葉が違うと思いが伝わらないわけです。いや、もし神の子たちばっかり、天使たちがいるんだったら言葉はいらなかったかもしれない。神の言葉、またサタンの言葉でポッとつながるんですけども、この肉の人間たちが今まで一生懸命積み上げてきたこの一つの言葉と一つの発音、一つの思いで作ってきたものが、この言葉が違うということだけでガラガラガラガラと崩れ去ったわけです。神様は今からもそうされると思いますね。サタンによって一つになっている思いをなって壊すのですか。イエス様は神殿をもう私は一晩のうちにガラガラに壊してしまう、でも3日で建て上げると言いました。私たちは主によって、このサタンによって、この支配によって覆われているこの世の支配、これは神様必ず打ち砕くんです。この思いをバラバラにするからです。それはたった一つのことでしかできません。聖霊様です。神の力です。聖霊様によって私たちは、たとえ今の私たちはこの世で言語が別々、いろんな言葉がありますね、エスノスとこの間小森先生が言いましたが、いろんな民族があるんです。言葉発音みんな違うんです。それによってたくさんのエスノスがこうあるわけですよね。これは今のこのバベルの塔の後散らばっていった民族たちの言葉なんですね。神様からいただいた言葉ですよ、これも。そしてバラバラになっていきました。これが今神様によって、私たちの思いは聖霊様によって一つとされるんです。この聖霊によって一つとされる私の言葉、私たちの言葉、私たちの思い、これが神様の調和によって、聖霊様の働きによって一つとされる時に、私たちはこのバベルの塔を打ち砕き、そして主と共に共同の神の相続人としてこの世を作り変えれる、変えるところのイエス・キリストがこの世にまた再び来る日まで私たちは共に戦っていける、そのような私たちとなり得るんですね。これができるのは聖霊様の力です。私の力じゃないです。サタン働くでしょう。いろんな思い私たちのうちに送ってくるでしょう。私たちにヤジを飛ばすでしょう、ね、この間のあの議員さんみたいにヤジを飛ばすでしょう。恐れることないですよ。私たちがどのようにヤジを飛ばされようと、人から何を言われようと、私たちはイエス・キリストによって主の選んだ道を歩んでいくときに、私たちに怖いものはありません。主によって、その聖霊によって進んでいきましょう。アメン。私たちの一つの言葉、同じ言葉、同じ発音、これは聖霊様による言葉です。アメン。それ以外にありません。ですから現に世界各国共通の言葉、皆さんご存知のように異言ですね。共通なんです。どこに行っても一緒なんです。あそこの異言とここの異言と違います、ずっとないですね。人それぞれ聖霊様からいただいた言葉を語るんですから、これは共通語ですよ、聖霊語です。これを使って私たちは一つ同じ思いになりましょう。同じ言葉、同じ発音、そして同じ思いになるときに、私たちは主のもとに引き上げられます。いくらどんなにアルマゲドンがどうだとか、それから本当に今から世の終わりが来て苦難の観覧時代が始まるんだとか恐れることないんです。その前に景況が来ればいいんです。私たちは引き上げられるんです。私たちは苦難に遭うことがありません。
主によっていつも私たちの魂は引き上げられるんですね。アーメン。
感謝ですね。私たちは負けません。アーメン。私たちはいつも主と共にいます。サタンに負けることはありません。そして毎日本当に永井明先生が信仰は楽しくと誰かに言ったようにですね、信仰は楽しくですよ。毎日こう苦虫噛みしめて、あ苦しい悲しい、あって言ってたら信仰では本当は証にならないですね。何があっても楽しいんです。何があっても主を賛美しているんですね。辛い時は主に呼び頼みましょう。主を今辛いと言ってみましょう。主は必ずその人をこの辛さを救い上げてくださり、楽しみを与えてくださり、喜びを与えてくださり、そして私たちの思い、この足取りを軽くしてくださることに間違いないと思います。ハレルヤ。主に感謝してお話を終わりたいと思います。ハレルヤ。お祈りしていきます。ハレルヤ。イエス様、ありがとうございます。またによって本当に私たちには新たな思い、あなたの言葉いただいておりますから、ありがとうございます。主を感謝いたします。またあなたのこの思いと、またあなたの御業が私のうちに働く時に、私の行いもあなたによって清められ、あなたの御業を本当に主をあなたと共になっていくことができる、そのような力を与えてくださっていますことを、ここに感謝いたします。これイエスキリストの御名によってまた祈っていきましょう。主イエスキリストの皆によってサタンを前に命ず、ここから立ち去れ。アメン。イエスキリストの皆によってお前に命ず、ここから出て行け。アメン。出て行け。イエスキリストの皆によってこの席に命ず、出て行け。イエスキリストの皆によって病に命ず、出て行け。イエスキリストの皆によってこの心の悩みに命ず、出て行け。イエスキリストの皆によって命ず、全ての悪しき思いを、悪しきものよ、ここから出て行け。主イエスキリストの福音と主イエスキリストの恵みのみが私のうちにありますように。主イエスの祝福のみが私のうちにありますように。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。